こんにちは、やっちーです。やっちーの心のコンパスルームがお届けする毎日をしなやかに楽しむラジオ。こちらのチャンネルでは40代からしなやかに生きるコツを配信しております。本日もお聞きくださいましてありがとうございます。週の終わり金曜日ですね。いかがお過ごしでしょうか。学校のね、新年度がね始まったりとか、まあお仕事でもね新年度結構変わり目だと思います。で、我が家もね中学生の息子が、まあ、新学期新年度始まったばかりなんですけれども、昨日早速ちょっと部活で怪我をしたということで、新しくね来た保健の先生が一緒に受診に付き添ってくださってっていうのでね、はい、またなんか今年度もねお世話になるかもしれないなと思いながら、はい、ちょっとバタバタしたね、夕方から、はい、時間を過ごしておりましたが、まあ、大したことないというかね、そこまで大事に至らなかったので、はい、通常通りではあるんですけど、ちょっとね、指を怪我しているので、やっぱり多少ちょっと不自由がね、あるなっていうところですが、はい、ちょっと見守っていきたいと思います。で、今日は、まあ、そんな新学期でね、子供が学校行きたくないっていう時にどうするっていう話をしようかなと思います。で、これは私も配信の中でも何度かお話ししていることもあるんですけど、息子がね小学1年生の時にもう結構壮大に小1の壁にぶつかってですね、で学校行きたくないとかね、学校とか学童になかなか馴染めなかったっていうのがありました。で、まあ、その時はやっぱり家中にいたので、まあ、親であるね私もすごく必死だったりとかしたし、まあ、その時にはちょっと見えなかったことが今見えてきていたり、で、あと最近ちょっと私もその福祉関係でね子ども関係の相談に携わることとかもあって、まあ、そんな中でいろんな方の話を聞いたり、まあ、自分なりにね、なんかこういうやり方があるのかなみたいなのを結構調べたりとかねしていく中で、感じたことをちょっと考えたことを話してみようかなと思っています。まあ、ただこれ本当にね正解がないので、まあ、個人的な意見というかね、なんかそういう考えとかねそういうやり方もあるよねみたいな感じで聞いていただけたらなと思います。で、まあ、これなんか本当そもそも論になっちゃうんですけれども、まあ、いろんなその子育てとかね教育とかの専門家の方だったりとか、まあ、その精神関係の方だったりとかが言ってるのって、やっぱりその今の時代に学校のシステムが合ってないっていうのを結構いろんなところでね目にしたり耳にしたりします。で、まあ確かにそれはそうでね、時代はすごく変わっているし、なんか子どもの発達具合だったりとかもね全然違うなって思うので、これ本当に子どもがどうとか親がどうとかじゃなくて、まあそもそもがねちょっと合ってないところがあるかもしれないっていう前提でもって、じゃあねそんな中でどうしたらいいかなっていうのをねちょっと考えたんです。で、私はその子どもがね学校に行きたくないって言ってた時って、まあ、フルタイムに近い感じで仕事をしていたので、で、まあ、ケアマネやってたのでね利用者さんの対応とかに日々追われていたので、やっぱりなかなかこう仕事を休むとかっていうことが難しかったし、まあ、それは私のその考え方もね仕事をちゃんと行かなきゃとか学校は子供をちゃんと行かなきゃみたいなのがすごくあったんですね、その時は。なのでなんか行きたくないって言っても、でもなんかその行かせるにはどうしたらいいかみたいなことをすごい考えてました。ただ今思うとその、まあ、学校行かないっていうことを選ぶっていうわけじゃないけれども、ただ本当にね子供がどうしたいかっていうところをちゃんと受け止めてなかったなって思ったりとか、そのなんていうのかな、何かあった時にじゃあ どこに相談したらいいのかとか、誰を頼ればいいのかとか、もしその学校に行けなかった時にね、どんな選択肢があるのかなって、なんかどういうところでね、こう受け入れてくれる居場所とかがあるのかなとか、そういうのとかも、なんとなくね、その介護関係の仕事をしていたりとか、ちょっと福祉に携わっていたので、なんとなく知ってるところはあったけれども、でもまあそこまであまり気にしていなくって、本当なんかもう家庭と学校でどうにかしなきゃみたいな風に思ってました、私は。なので、なんかもうちょっと今だとね、いろんな相談できるところが、その学校とか自治体以外にもね、いろんな相談先、本当ね、スマホとか、SNS で相談できるようなものもあるし、なんかそんなのとかをね、使ってみるとか、あと、本当にね、学校ちょっと行くのが辛いっていう時には、ちょっと離れるっていう選択肢を、なんか取っても、別にね、悪くないのかな、本当心がね、壊れちゃう前に、なんかそういう選択肢を、違う選択肢を持っておくっていうのもすごく大事だったなって今はね思います。で、あとはその不安って、こう誰かが寄り添ってくれると、こう軽くなるというか、ちょっと不安をこう下ろせるようなところがあったりするんですよね。不安小さくなったりするので、自分でじゃあちょっと頑張って学校行こうかなと思った時でも、自分の背中ってやっぱ自分で押せないんですよね。それ子供だけじゃなくて自分もそうで、何かこう一歩踏み出そうって思った時に、やっぱ自分の背中って押せないんだよね。なので、なんかその不安な時に、じゃあ家から学校まで出るところって、すごくその一歩が重い時に、例えば親だったりとか、あとうちは近所の友達が一緒に行くようになってから、結構変わったというか、スムーズにそこの待ち合わせに行くようになったりしたので、やっぱだんだんね、その親じゃなくて、友達だったりとかね、その信頼できる友達がいたりとか、あと、なんか学校で話せる先生だったりとかね、大人がいたりとかすると、また違うなっていうのをすごく感じましたね。すごくなんか担任の先生がね、気にかけてくれていたりとか、声かけてくれることで結構変わったりもしたし、っていうので、その自分子供に頑張らせるっていうよりは、なんかそのきっかけをね、作るものだったり、そういう人がいるとね、いいのかなって思っています。で、あとはなんかやっぱその親だったりとかね、の気持ちの余裕っていうのもすごく私は大きかったなって思っていて、なんか私はそういうのがあった時に、どうしようどうしようって、こうなったらどうしよう、あなったらどうしようって、すごい最悪の事態を考えてばかりいたんですね。で、そこから私はちょっと心理学を学ぼうって思ってきっかけでもあったんですけれども、で、そこからいろいろね、考え方変わってきて、で、今は全てはうまくいくから大丈夫っていう風に自分の中の前提が変わりました。で、そうやって変わっていくと、何かが起こった時でも、でも結局はね、どこかでこううまくいくために、今これが起こっているのかもしれないなっていう風に思うと、なんか乗り越えられるというか、乗り越えた先に絶望じゃなくって、こう、いいことがあるんだっていう風に思えるようになるとね、だいぶ違うなと思っているので、そんな、そのなんていうのかな、親側の気持ち、大人側の気持ち、心っていうのもね、すごく大事だなっていう風に感じています。はい。とは言ってもね、渦中にいると本当にね、必死で、なんかどうにかしなきゃと思っちゃうんだけど、本当なんかね、そういうのをちょっと気軽にね、話せる人とか場とかね、そういうのを見つけられると、親子ともにね、乗り切っていけるんじゃないかなと思います。はい。では今日は、新学期子供が学校行きたくない時どうするっていうことでお話をしてきました。最後までお聞きくださいましてありがとうございます。では素敵な一日をお過ごしください。じゃあまたねー。